今日は箴言の28章です。このところには神により頼む幸いが語られています。一節に、悪しき者は追う者もいないのに逃げるが、正しい人は若獅子のように頼もしいというふうに言われています。悪しき者、それは神様に信頼しない、自分勝手にことを行う、そういう人はまさに大変な状況になった時には逃げていってしまうわけです。しかし逆に正しい人、これは神様との関係が正しい、神様により頼んでいく、そういう人は若獅子のように頼もしい、この頼もしいと訳されているわけですけれども、他の聖書では勇ましいというふうにあります。ですからこの神様から勇気が与えられる、どんな困難があってもそれに立ち向かっていくものとなる、逃げることはないということになるわけです。そして2節の後半に、判断力と知識のある一人の人により安定は続く、国に背きが起こった時にもうバラバラになってしまう、そういうような時に判断力と知識、その判断力は今の状態がどういうふうになっているのかということを冷静に見極める力であるわけです。そして知識とは何か、それはこの神様に頼っていくというその知識であるわけです。そのことは五節の後半を見ると、主を尋ね求める者はすべてのことをわきまえる。ですからこの正しい判断力、どこから来るのか、主を尋ね求める、祈るということであるわけです。まず私たちもこの大変なことが起こった時に神様に尋ね求める、祈るということが大事なことであるわけです。しかし9節を見ますと、耳を背けて教えを聞かない者はその祈りさえ忌み嫌われる、その祈りさえ忌み嫌われる。祈ることは悪いことなのか、決してそうではないわけです。問題はどこにあるのか、耳を背けて教えを聞かない、そこに問題があるわけです。私たちは自分の願ったことを神様にお祈りして全部聞かれるのかっていうと、そうではないわけです。御心にかなうことは神様は十分に答えてくださる。でも自分の欲から出てきたもの、もうあれが欲しい、これが欲しい、神様は決してその人間の欲望を満たされる方ではないわけです。私たちは自分の思いを実現していくというよりは、やはり五節にある主を尋ね求める、主の御心が何であるのか、それに私たちは従っていかなければならないわけです。十節の終わりのところにも、しかし誠実な人たちは幸せを受け継ぐ、神様に対して誠実であり従う者に神様は幸いを与えてくださるわけです。13節に、自分の背きを隠す者は成功しない、告白して捨てる者は憐れみを受ける。自分の背き、そして告白して捨てる、これはダビデのことを言ってるのではないだろうか考えられるわけです。ダビデは隠してバテシバと姦淫の罪を犯した、それは誰にもわからなかったわけです。しかし預言者ナタンが来てそのことを指摘したときに、彼はそのことをはっきりと認めて、まさにその罪を捨てる。彼は憐れみを受けて、もう一度王として立ち上がることができたわけです。ですから私たちは何が神様に喜ばれることなのか、大切なことなのか、そのことをわきまえ知らなければなりませんし、そしてまた神様によって祝福に預かる、それを求めるものでありたいと思います。 16節に後半を見ると、不正な利得を憎む者は弱いを伸ばすと出てきてます。不正な利得、これは簡単に言うならば、この世の富を求めるということであるわけです。もうこの世の富を求めるということにおいては、もうキリがないわけです。しかしそれを憎む、もうそういうものを求めない、そういう人は弱いを伸ばす、心に平安が与えられて、そして穏やかに暮らしていくことができるわけです。おそらくこの世の富を求める、それを自分のものとしようとするならば、心にストレスがいっぱい出てくるのではないかと思います。そうではなくて、すべてを神様に委ねていく。その人は幸いであり、また弱いを伸ばす。長く生きることができるということになるわけです。また21節の後半にも、人は一切れのパンで背く。これもまた欲望のことを言っているのではないかと思います。まさに弟子のユダは一切れのパンを浸してそれを受け取った。まあ、彼は銀貨30枚でイエス様をもう敵に売るということをしたわけです。22節に、貪欲な人は財産を得ようと焦り、欠乏が自分に来るのを知らない。私たちはこの自分の貪欲ということを気をつけなければならないわけです。25節には、欲の深い人は争いを引き起こす、しかし主により頼む人は豊かにされる。私たちはこの世に生きています。しかし私たちの心を満たすものはこの世のものなのか、決してそうではないわけです。むしろ全てのものを作られて、しかも愛する御子でさえも惜しむことなく私たちの罪の許しのために十字架に渡される、主なる神様のそのご愛、私たちの心を満たすのは何かということを私たちはいつも覚えるものでありたい。主により頼む人は豊かにされる。そして27節に、貧しい者に施す者は不足することがなく、目をそらす者は多くの呪いを受ける。貧しい人を見たときに施していく、これはもう愛がなければできないわけです。しかしその貧しい人から目をそらして自分のことしか考えない、そういう人はやがてはそれこそ呪われて滅びに行ってしまうということになるわけです。私たちは神様から多くの愛をいただき、そしてまたその愛を互いに分かち合っていくものにさせていただきたいと思います。